元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第67話、エアロコンドルで飛ぶ。ペルーは好きな国の一つなんですが、過酷な体験が多かった国でもあります。思い出せるものを順番に言うと、いくつもペルーが入っている。でも好きなことも好きなものもいくつもペルーあるんですよね。つまりインパクトが強い国ですね。ナスカに立ち寄ったのが、クスコの次ですね。マチュピチュを見てもう感動して、で居心地よすぎたクスコを出て向かったのがナスカなんですけど、クスコ発ナスカ行きっていうのはもうバスがたくさん出てるんですよね。観光ルートになってます。ペルーらしく3時間ほど遅れてナスカに到着しました。クスコは標高が高いので、朝晩冷えるぐらいだったので、ナスカのあの砂漠はもう一気にバテましたね。もう2人揃って干からびそうだったのでそこで手にしたビールが美味しかったですよ。あえてそこではインカコーラではなく、やっぱりビールでしたね。それにしてもナスカは地上絵を見る以外は何もないところなんですね、多分。バス停についてもう一応宿の客引きがいたんですけど、もう泊まる予定はなくて、目的は地上絵だけだったので、あらどうしようと思ったんですけど、まあ、車に乗せられちゃったんですよ。状況があまりつかめないまま案内してもらったのがエアロコンドルのオフィスで、というか、まあ、ナスカの空港って言っていいんですかね、まあ、そこでセスナ機をチャーターして地上絵見るんだよみたいに教えてもらって、でもうせっかく連れてきてもらったので勢いで飛ぶぞーとなったんですけど、実は4人乗りのセスナだと最低3人分は払わないといけないんですね、2人で乗っても。でじゃああと1人3人になるまで待とうということになって、もう1人ぐらいならねすぐ観光客ぐらいいるだろうと思ってたんですけど、結構ねナスカのフライトは午前中に人が多いそうで、午後になると結構客足鈍るみたいなんですね。で実際到着するバスもないみたいなことで、とも思ったんですけど、まあ、とりあえずやっぱり時間もあるので待つことに、で先にランチをしたんですよ。本当はフライトをしてから食べたかったんです。っていうのも結構なアクロバット飛行をするので、なんかゲロゲロになる人がいるって聞いてちょっと迷ったんですけど、でもすることもないしお腹も空いてたので近くの食堂に入ったんですね。一応ペルー料理っていうのをいただきました。ご飯の上に豆とじゃがいもとお肉がなんかこうちょっとペースト状にべちゃべちゃっていう感じのものにレタスの千切りも添えられていて、合わせて食べるんですけど美味しかったですよ。でこれをさっき調べてみたら、ペルーにはジャガイモを使った煮込み料理が200種類ぐらいあるそうで、それをカラプルカというそうなんですが、多分それですね、私が食べたのもだと思います。ランチの後淡い期待も虚しく、誰一人現れなかったですね。まあ2人で結局フライトすることになって、こんな日もあるよとか慰められながら、でもちょっとおまけをしてくれたんですよね。2人分プラスアルファぐらいで飛んでくれたんです。夫がパイロットのロナルドさんの横に座って、で私は後ろの席に座って、緊張しますね。でも飛ぶ前にどんなルートで絵を見ていくのかっていう、こうコース表がもらえるんですよね。でそれを見ながら、なのでちゃんとあーってこう確認しながら、クジラから始まって なんかガチャピンみたいなこう絵があるんですよね。犬、猿、ハチドリっていうふうに、もうちゃんと分かりました。消えかかってるって聞いてたのでちゃんと見ててよかったですね。ただ大きさを比べる対象物がないんですよ。なのでそれがちょっと残念でした。うん。まあでもね、地上に降りれば降りたで絵は見えませんので、もうね、空から見るしかないので仕方ないんですけど、でその砂漠というか、その広がってる土地の中にはパンアメリカンハイウェイって高速が一本通ってるんですね。唯一そこと比べることができました。でもほとんど車も通らないんですよね。本当でも不思議ですよ。未だにね、ナスカの地上絵は謎が多いって言いますけど、ちゃんとした絵以外にもこう幾何学模様のものとかたくさんの線があって、どこまでも続く乾燥地帯っていうのが本当すごい場所ですね。たった30分のフライトだったんですけどね、私はなんか20分ぐらい経ったところで頭痛とめまいがしてきて、降りる頃には超グロッキーになってましたね。アクロバット飛行はそんなになかったんですけど、小さい飛行機揺れますよね。でもまあこれまた貴重な世界の不思議を体験できました。周りに何もなさすぎなのに驚きましたけど、ペルーではね、そう地上絵以外で本物のハチドリも見たんですよ。すごく小さくて綺麗な鳥でした。以上、エッセイとお話は高安真希子でした。制作はフィードバックでした。